エキスパートに聞いてみた。本日のゲストは世界初の戦隊ヒーローのリーダー赤西真一さんにお越しいただきました。赤西さん、よろしくお願いします。
あ、すいません、赤西の方なんですけども、
はい、はい、あ、はい、はい、
突然はい、体調不良ということで。
体調不良。
はい、今日どうしても出演ができないということで。
あ、
私、はい、はい、元メンバーで、
はい、
緑担当の
緑
黒山はじめと申します。
黒山はじめ、
よろしくお願いします。
これプロデューサー、はい、あ、
ちょっとすいません、
すいません、
急遽、
あ、急遽、
はい、
はい、あ、そうだった
の、はい、間というところで、
あ、わかり、あ、D の方も、あ、そういうこと、あ、わかりました、わかりました、あ、そういうことだね。
大体の、はい、はい、お話は伺ってますので、
あ、すみません、申し訳ない、緑の、
はい、緑担当の、
はい、
黒山はじめと申します。
緑担当の黒山、
はい、そうです。
あ、黒山はじめさん、
ややこしくて、
いや、ややこしいですね。
はい、
緑、
言われるんですけど。
緑担当の黒山さんっていうことで、
はい、あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、あ、じゃあ急遽、
すいません。
はい。あ、
はい。
こういう番組出演とかって結構、
はい。
あ、もう、
はい。だいぶ久しぶりですね。
そうですよね。
そうですね。
はい。出たとしても、リーダーの赤西さん。
大体そうですね。
はい。
か、もしくはもう、5人全員でっていう
の
が
イメージ
ですけども。
緑の栗山さんだけっていうことですけども。
だいぶ久しぶりです。
だいぶ久しぶりですよね。
はい。
はい。すみません。ぶっちゃけのとこなんですよ。
ええ、
はい、私も見させていただいてたんです。
先輩。ありがとうございます。
はい。見させていただいてて。
はい。
結構、やっぱり、リーダーの赤西さんの人気が集中してて。
どうしてもね。
はい。私も結構赤西
さん。だと思います。
で、ちょっとびっくりしてたんですけども。
はい。
はい。あ、まあ、じゃあ、すいません。じゃあ、質問させていきますね。はい。はい、
はい。お願いします。
世界初の戦隊ヒーローっていうことだったんですけども、はい、あの時、結成のきっかけっていうのをちょっとまた教えていただきたい。
そうですね。はい、僕の場合は、
はい。
雑誌の募集広告だったと思います。
あ、栗山さんの場合は雑誌の募集。はい、はい、はいはい。
元の正義の味方みたいな広告で。
正義の味方。
ええ
ー。
で、まあ、拘束時間の終わりにはね。
はい。
ギャラが良かったもので。まあ、僕も拘束だったもんでね。
あ、栗山さん、すいません。
はい。
裏側の、リアルな感じ。
ええー、でも、きっかけの話なんで、
初
動も高校出てブラブラしてたんで、
はい、
だったら、
はいはいはい、
まあ、バイト感覚じゃないですけど、
はい、
ちょっとやってみようかな、結構面白そうだったんで、
世界初ですし、面白そうなのは、わかる、あ、結構軽いノ
リ、興味ありましたんで、
結構軽いノリだったんですね。
まあよく、あるじゃないですか。体力には自信がありますみたいなことでね。
ああ、その当時は。
はい。
はい。
さっきも言ったように、ブラブラしてたら、もう時間もありますから。
はいはいはいはいはい。
じゃあ、ということで。うん、で、拘束時間の終わりに行けら良かったと。
っていうふうに書いてたんですね。
あ、そうです。
ああ。
拘束時間の終わりにゲラが良いとは書いてませんよ。
あ、
そうは書いてませんけど。そういうやらしい書き方は してませんけどね。
そう、就業時間と、お給与のところを照らし合わせ て
なんせまだ、ね、卒業したてだもんね。
はい、そこをしっかり見てっていうことなんですね。
そうです、そうです。はい。時間を潰せるかな、ということで。
あ。とはいえですね、結構オーディションみたいなことってあったと思うんです。そこはどうだ、
もちろん体力測定。
体力測定。はい。
やっぱり体資本な仕事ですからね。
例えばどういった内容の。
走り込みであるとか。
走り込み。
ええ。
はい。
あと、いろいろな機械体操であるとか。
機械体操？
よくあるような、ああいう入隊テストみたいなのあるじゃないですか。
入隊。
ああいう、 あれだ、同じ感じですよ。走るタイムとか測られたり。
よく、
泳ぐ時間測られたりとかね。
よくあるような入隊体テストとかっていう。
警察とか自衛隊とかであるじゃないですか。
そっちの方面のっていうことなんですね。
そっちの方面ってどっちの方面ですか？そっちの方面で意味がわかんない。
いや、まあ、自衛隊であるとか、そ
う、結構。よくありますよね。
ありますけど。
どれぐらい体力あるか、みたいなことでね。
戦隊ヒーローって言っても、その、コスチューム着てしまえば。
それは最後のところで、やっぱ、基礎の部分ですから。
あ、なるほど。
そこを使えるのかっていう。
あ、じゃあ、コスチューム外とコスチューム担当はやっぱり分かれてる。
どういうことですか？
いや、すいません。今のはちょっと、不適切な発言だったですね。はい。ちょっとすみません。
人が似てる
かもしれない。子供たちの夢がありますから。はい。
はい。面白くしなくていいですよ。
いや、いや、そういうつもりはなかったんです。自然の流れにちょっとなってしまいまして。はい。ですね。そうせ何名ぐらいで、結構狭き門だったと思うんですけども。
そのテストですか？
テストですね。
そうですね。でも、当時で、
はい、
実際に来たの30人ぐらいだったと思いますよ。なかなかね、厳しい、職場だって聞いてたもんで。
ちょっと私、ド忘れしてまして、
はい、
赤の赤西さん、
はい、
緑の、黒山さん、
はい、
あと何色、あったか、ちょっと、ド忘れしてしまったんですけども。
見てたんですよね。
見てました。
見て、なんで忘れるんですか？
すいません。ちょっと、ド忘れ してしまいまして。
はい。
はい。あと、何色があったかだけ、ちょっと。
あと、青と。
青と。
黄と。あと、桃です。
桃。
ピンクですね。
ピンク。と、5色、5人揃ってっていうことだったんですね。
そこは知ってるんですか？
はい。思い出しました。
はい。
はい。実際じゃあですね、入ってみて、この、まあ、現場の雰囲気といいますか、印象とかでどうだったですか？
ああ、そうですね。まあ、現場は結構仲も良かったですし、
はい。
で、あと先輩方も優しくしてくれて、
はいはいはい。
すぐに打ち解けだと思います。
あ、そうなんですね。
ただ、皆さん、呼び名が、さっきも言いましたけど、
はい、
赤、青と、
青、
で、黄、
うん。
まあ、ここまでいいじゃないですか。
黄ですね。
で、唯一の女性が、
はい。
まあ、今なら絶対ピンクですけど、
ああ、そのように思ってますけども。
はい。まあ、前の3人に習って、日本語で、桃。
桃。
まあ、これもいいと思います。
はい。
で、僕なんですけど、
はい。
緑なんですけども。
緑、はい。
僕だけ3文字なんですよ。
うん、そうですね。
で、リーダーの赤さんから、
はい。
こいつだけ3文字っておかしくないかと、まあ、クレームと言いますか。
あ、はいはいはいはい。はい。
で、いろいろ考えた結果、
はい。
緑ということで。
あ、
でもね、
はいはいはいはい。
何色ですかって聞かれて、
はい。
ミドですって、これ言います？
ミドは、
使って言うのよ。
あたし、ね、まぁ、あ、ちょっと聞いたことないですね。
ね、牛乳と混ぜて飲むんかのーって、キーのおっさんが言ってました。まあ、心で、それミドやろうって、僕だけ突っ込んでました。
あ、なるほど。
現場誰も気づいてくれないんですよ。
そうですね。
あれ、キーダメですよね、あいつ。
あいつ、ちょっと。
僕だけですよ、拾ったの。心の中ですけどね。
はい、はい、はい、はい、はい。ねえ、そうですね。ちょっと空気読めない感じですよね。
そうですよ。
はい。
だから、ミド、おい、ミド。ミド、ミドさん入りますとか。
とかって言われて。
ミドって、あ、俺ってなりましたから。
ちょっと違和感、やっぱりあった感じだった、
ね。緑って色ないですよね。
緑って僕はちょっと聞いたことないですね。
ないですよね。
はい。はい。
いや、お前だろ、つって。
まあ、でもそこ、
僕ですかって。早くしろよって。最初すごく怒られました。
まあ、わかるわからないで言ったら、まあ、わかりますけどね。わかりますよね。
慣れればわかりますけど。
はいはいはい。
初日とかわかんないですよね。
初日はちょっと、まあ、慣れるのにちょっと時間かかるかもわから
ん。見事お前しかいねえだろうって、監督と言われて。
ああ、もうちょっとたまったもんじゃないですね、怒られたりすると。
DE も言ってくださいよって。台本でパコーンですよ。
そこ、あ、その当時はね。
ね、
ああ、やっぱりちょっと、
ここいい、ほら、一番若手だったんでね。
ああ、もう強めにちょっと怒られたりして。
そうなんです。あれも頑張ってくれないんですよ、ほん
で。でもそこういうところで結構精神的に鍛えられたとかっていうのはあるん
です
か、ま
あ、後でね、思えばね。鍛えるん
ですよ、はい。そうですね。ああ、そう、そう、赤の、はい、その、赤西さんとかは結構、もう、その当時でもうキャリアあったと思うんですけども。
そうですね。
や、優しく。
あれです。他のドラマとかにもいっぱい出てられてたとか。
はい、そうですね。
はい。
はい。優しくしてもらったっていう感じ。
そうですね。ああ。やっぱりさすがリーダーだなと思いました。
あ、そうなんですね。ああ。まあ、撮影とかでご苦労されたっていうところとかもあったと思うんですけども、はい、その辺はどうだったですか？
さっきも言いましたけど、
はい。
僕はチームの中では一番最年少だったんです。
はい。
なので、はい、撮影の後に、まあ、飲み会というか、まあ、そういう付き合いがあったんですけど、お疲れ的な。
はい、はい、はい、はい。
あれが苦手でしたね。
ああ、ちょっと、飲みニケーション、飲みニケーションの方が。
そうなんです。
はい。
もうスナック、スナックで。
スナック
？もう聞きたくもないカラオケ聞かされるんですよ。
まじ、高校出たばっかりですしね。
で、特に青の人がね。
はい。
もうジャイアンですよ。ドラえもんで言うと。
ああ、色的に、
色じゃなくて。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ジャイアン、ジャイアンっていうことですね。
歌声的にね。
歌声的に。ああ、それはちょっと。
だけど、ずっと聞かされて。
うわ、辛いですね。
そうですよ。くたくたでね、もう。
くたくた。
こっちがマサオですよ。まあ、緑なんですけど。あと、これ、撮影関係ないですね。
撮影関係ないですね。
関係ないですね。
青さんの歌声、
そうなん
です。活かされて、こっちが、
真
っ青だったっていう。
もう、ひどいんですよ、本当。
はあ、結構、どういう、ひどいって言って、いろんなひどさがあると、音程が外れるとかである。
ああ、だからもう、ジャイアンですよ、だから。
もう、声量もありながら、音も外していく。
そうなんです。声だけは出てるんですけど。
声は出てますけども、
そうなんです。
音が全部外れていくタイプの。
そう
です、ね。ああ、ちょっとしんどかったです。
だ
からなんか、こう、拍手しながら、こう、歌
って、ね、
しながら。
僕が盛り上げ役ですからね。
ああ。まあ、そういう現場というか、まあ、社会の、まあ、ね、場を踏んで、はい、また、その、鍛えられたっていうところもまたあるとは思うんですけども。
はい。
はい、すいません。まあ、ちょっとお辛い話続きましたけども、逆に嬉しかったこととかも結構あるとは思うんですけど、
はい。ああ、そうですね。
あ、はい。
まあ、放送始まって、
はい。
しばらくは何もなかったんですけど、
はい。
まあ、1ヶ月ぐらい経つと、結構街中で、
はい。
顔が刺すようになりましたよね。
ああ、やっぱり人気だったですからね。
そうなんです、そうです。
はい。
で、あの人、ミドじゃないとか。
あ、
あの先輩がミドだよとか。
あ、もう街中で。う
ん。ミドさんいつも応援してますとか。
ああ、もう囲まれ
て。お兄ちゃん、サインしてください
とか。あ、子供たちにも人気で。
ミド、もう嬉しいんですけど、
はい。
色で呼ぶなと。
何回もね。
思いましたけどね。
はい。色で呼ばれてしまって。
ええー、もう、でも、モテましたよ。それこそ。
みどみど、みどみどで。
ええー、もう、サインくれ、サインくれ、つって。
ああ。
みどって書いてありましたけど。
あ、サインもみど。みど
って書いてありました。
本名、黒山っていうふうにはもう書かなかった。
本当はね、ちゃんとフルネームで書くべきなんですけど。
そうですよ。
まあ、みんなみどみど言うもんでね。
エンドロールでね、皆さんお名前出されてたと思うので、はい。じゃあ、みどの方で。
みどって、カタカナで。
カタカナで。
はい、大きく書いてありましたよ。だからもう、ありがとう、なんつって。
言われてしまって。ああ。あの時、結構、その、おのおのがね、 こう、必殺技みたいな、ちょっと特徴があったような気がしたんですけども、こう、はい、今でも、あれですか、時々、ちょっと、やってみたりしたり、しますか？
あ、もうあれは、あの、返してますから。
返してますね。
あの、はい、意識は。
意識？
はい。
あ、意識。
会社の方。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
でも今できないですね。
まあまあ、まあ、それなかったとしても、
はい。
とこう、なんかね、返信前のポーズとか、と。
やってみる。それはできますけど。
はい。
ポーズとか別にないですけど。
ないですね。
はい。はい。くるりんって回ったらもう返事してもらって
ますからね。
はい。
そうですね。
はいはい。なんかそういうのあればよかったですけど、
ね。はいはいはいはい。
ご存知のように、はい、くるりんって回ったらもう。
そうです。
来てますから。
はいはい。すいません。ちょっとはい、ライダーの方とごちゃごちゃになってしまいます。
そうです。
申し訳ない。
そうですよね。はい、嘘つき、気づきましたけど。
はい、そうですね。
これ。本当に見てました？
はい、いやいや、見てます、見てます。はい。ちょっと あとでディレクターの方から怒られると思いますので。はい。申し訳なくないです。はい。そうですね。はい。で、あ、そう、まだ、ファンにも囲まれても結構ちょっと人気者になっちゃって、その時ちょっと嬉しかったなっていうことで。
はい、ありがとうございます。
あ、そうなんですね。まあでもそうなると、今度逆に、このね、ちょっと外出歩くのも大変になったっていう面では、嬉しくなかったりとかもしたと思うんですけども。
はい、もう、やっぱり人気があるっていうのは嬉しいもんですよ。そりゃ、抱き放題。
ちょっと、クラウンさん、今、ちょっとお昼の、お昼なので、ちょっとまあ、はい、編集の方でなんとかする。
大丈夫です
。あ、大丈夫です。
はい、
はい、やっておきますので、はい。あ、でもやっぱり持ってたでしょう。
もうそれさっき言いましたけど。それに言われるとまた、さっきのワード出ちゃいますから。
じゃあ、まあ、持ってて、もう嬉しかったですし。
僕は光源氏はカー君じゃないんで。
あれですね。こう、やっぱり、
はい、
若手でこう、入られて、急にそうやって、みどっていうことで人気が出てしまって、その後なんですけども、
はい、
やっぱりそのみどっていうところを、こう、ね、イメージが、ついてしまったことによって、やりにくかったこともあると思うんです。
やりにくかったというの
は？どうしてもその、いろんな役をね、していく上で、
その
緑の、はい、何ですか？
私、役じゃなくて、そういう仕事でやってるんですけど。
仕事でね。
そうです。
すいません。
役とか
役じゃないんですよ。
意味がわかんないんです
よ。そうです。役って何を。
撮影はしてましたよ。
撮影はしてましたよね。
テレビで放送するために。
はい。
役とかではないので、はい。
役とかじゃないです、うん。役じゃないですね。
はい。
あ、じゃ本当に、
戦ってた。本当とかじゃなくて、本当ってどういうことですか？
いや。
本当と嘘があるんですか？
本当と嘘ってどういうことでしょうね。
それ聞いてるんです
よ。あ、そうです。だ求人を見て、
そう、言いましたよね。
言いましたよね。
言いましたよね、最初に。
世界初の戦隊ヒーローだと。
イメージがついちゃって、他の役とかって。
とかっていうの、ちょっとよくわかんない
ですね。
役ってね、わかんないです。はい。すいません、ね、いや、ちょっと、はい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
ごちゃごちゃになってますよ
ね。ごちゃごちゃになってますね。
ね。
はい。本当とか嘘とかそういうことじゃない。
そうですよね。
本当にやってますよ。もうそれしかない。
本当とか今やめてもらいます。本当って何なんですか？
あ、すいません。もうちょっと駆け足になってしまうんですけども、もう最後に、お知らせとか、はい、あれば、ファンがもうまだまだたくさんいらっしゃると思いますので、はい、どうですかね。
まあ、そうですね。結局もう、仕事も卒業してからだいぶ経つんですけれども。
はい。はい。
まあ、だいぶご無沙汰してるんですよね、正直。
はい。
なので、まあ、最新のああいう戦隊ものとかも、オファーがあればなとか、連絡待ってますとか思ってたりします。
あ、
まあ、
はい。
なんていうんですか、 ミロ隊長とかね、そういう感じでね。あ、
今度は逆に自分が隊長でっていう。
隊長の、そうです。
ああ。
ミロ隊長行きます
っていう。
隊長と連絡をみたいな感じでね。
はいはいはい。
いつまでミロやねんって。
そういうのもやりたいですよって
言われてね。
はい。あ、まだまだお仕事お待ちしてますよっていうことで。
そうですね。
あ、そうなんですね。
まだ行けますよと。
今現在は実際には何をなされてるんですか？
今はもう、全然、さっきも言ったようにリタイアしてますから。
はい。リタイアして。
はい。
特にお仕事は何もされてない？
今は、あれですね、太陽光パネルの設置であるとか。ちょっと笑いませんでした。
いや、笑ってないですけども。
何ですか？
いえいえ、意外とその、リアルな答えがちょっと返ってきたので、びっくりしたんですけども。
あと、はい、外壁闘争とか。
あ、そうです。別の隊に入って活躍されてるとかっていう、そっち、あ、また別の業種の、別の業種のっていうことですね。
いろいろ免許も取りましたんでね。
あ、そういうことなんですね。
はい。
はい。今回は、世界初の戦隊ヒーロー、ミド役の、黒山さんに来ていただきました。黒山さん、どうもありがとうございました。
トリア！
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、サニトラさん、ありがとうございます。
はい。
これは、あ、うん、ちょっと高級ディーラーの回を話した時の、についてですね。うん、はい。ハーレーディーラー勤務でしたが、
あ、
ハーレーディーラー勤務でしたが、カタログは有料でした。
うん。
そんな商売して大丈夫かって、自信があるからっていただいてますけども、
うん、
あ、で、それに引き続いてなんですけども、
うん、
インターステラー大好きな映画ですと、多次元構造表現は専門家もうなる出来栄え、
うん、
そしてネタバレしちゃう、ぜひご覧くださいということで、
うん、
はい、
まずハーレー。
そうですね、はい。ハーレーはですね、僕も、ちょいちょい、行ったことあるんです。
ほうほうほう。他にいるんですか？
いやー、
ちゃんとしたやつは。
カタログ、どうだったですかね。
あるちゃうの、多分、見てなかっただけで。ちゃんとしたやつ、
僕。
事実あるっておっしゃってるんやから。
あ、でもなんか、なんか、もらったような気しますけどね。
それは、ペランペランのやつじゃん、普通の。
いや、意外。
サッシになってた、ちゃんと。
うん、昔、ない、ちょっとバイクの名前は、間違ってるかもしれないですけど、
うん、
ナイトトレインっていう新型車が出た時に、
うんうんうん、
ちょっとかっこええなぁ、思って行って、カタログもらった。記憶があるんですけど、
ほうほう、
でもお金はわざわざ払ってなかったような気がするんですよね。
うん。
うん、まあでも、実際に働いてらっしゃったっていうことなので、うん、有料で渡してる分はもちろんあったん
でしょ。あるんでしょう、多分別口で、うん。お金出しても欲しい。
はい。
うん。なんかすごい分厚いやつとかちゃう？
でしょうね。
うん。
うん、あの当時、その僕、ホンダの、250cc 乗ってたんですけど、GB250 っていうのに乗ってたんですけど、
うん、
そんな、まあ、ハーレーって基本大型車なんで、
うんうん、
基本っていうかもう全部大型車なんで、
うん、
そんな中面野郎でも、うん、ちゃんと接客はしてもらったイメージはありますね。
うん
うん、なので、うん、まあ、買えないバイクではないですからね。
うん。
うん。車買うと思えば、
うん、
買えるバイクもたくさんあるので。
うん。
うん。ハーレーって言っても、まあ、一番安いので多分スポーツスターでも100万切るやつ確かあったと思うんですよ。
うん。
なんで、 まあまあ、その辺、うん、考えたら、うん、この小僧が客になりうるかもしれんっていう線ではあったとは思うんで、ちゃんとあれしてもらってたと思うんですけど、はい。ハーレーはでもいいイメージしか僕はないですね。はい。はい、試乗会とかね、うん、やってた時もあるんですよ。
うん、
何やったかな、今、どう忘れしたな、うん、ハーレーのグループとして売ってた、
うん、
バイク、ビューエルっていう、確か、名前のバイクが昔あって、
うん、
それの試乗会に行かせてもらったことがあるんですよ。
うん、
で、いわゆる南港の敷地とかを使ってたと思うんですけど、そこで乗る分には、
うん、
大型免許持ってなくても、中免でなんか乗れるみたいなことで、
うん。
うん、なんか丁寧に、すごく、接してもらった記憶もありますね。はい。うん。まあね、うん、日本でもやっぱり、その、アメリカンタイプ、アメリカンタイプって言われる、うんうん、まあ、クルーザー、一括りにクルーザーなんですけど、
うん。
うん、あのタイプのバイクはやっぱり、その、空冷で、
うん。
うん。空冷じゃないと、なんていうか、嘘もんっていうか、うん。いわゆるもうハーレーがもう空冷で、ああいう、なんていうか、スタイルで、やってるのがもうほとんどなんで、
うん。
うん。なんか日本車乗るのもなんかこう、アメリカン乗ってて、
うん、
このホンダの 1000cc のシャドウとか乗ってっても、あ、ハーレー買われへんからシャドウ乗ってんねんな、みたいな目で見られたりっていうのは、うん、はい。もう当時からありましたね。はい。未だに憧れはあります。はい、ハーレー。うん、ありがとうございます。はい。
あとは、インターステラー。はい、
インターステラーですね。
見ました？まだですか？
インターステラーまではちょっと見てないです。
見てくださいよ。あれは。ネットフリーにありますわ、こっちは。
はい。テネットは見ました、
ね。見ましたか？
見ました。もうここで喋っちゃいます？
どっちでもいいですよ。
エンディング。
あとで、わかりました。
します。
はい。
ちょっとばかし長くなる。
わかりました。じゃあ続きまして。はい。どうぞ。
トラベリングダイスさん、ありがとうございます。はい。はい、複数いただいてます。
うん。
どれ、ちょっと待ってくださいね。偉人モノマネといえばっていうことでいただいてるんですけども、うん、
はいはい。
ああ、これちらっと今ちょっと YouTube の方を、
うん、
あれするんですけど、
うん、
リンクつけていただいてるので、
うんうん、
関根勤さんの、
うん、
偉人モノマネっていうことで、
うん、
ちょっとリンクいただいてますね。
はい。
はい。ちょっと待ってくださいね。うん。関根勤さんっていろいろなモノマネされてると思うんです。
はい。
あ、関根さんといえば、モノマネで言ったら、兄さんは誰だと思います？
いっぱいあるよ。
いっぱいありますよね。
僕
も正直、
和島さんとか。千葉真一とか。
千葉真一がすごく一番印象的な。
うん、
はい。うん。実際、こうって言うてないですよね、千葉真一って。
いや、そこは面白くしてるとこであって。
関根さんがね。
そう。
うん。関根さんってずっと仕事あります
よ、ね。ずっとあるよ。
すごいですよね、
ずーっと出てるよ。
僕、小坂井さん、もう何年も見てないですわ。
小坂井さんは、テレビは見ててないかな、最近は。
見ないですね。
うん。
なんやったらもう、
YouTube ではボンボン出てるけどね。
YouTube では出てるんですか？
うん、二人で。
ご機嫌ようでしたっけ？
うん。
あれ以来ですもん。 何年前ですか、うん、あれ。
だいぶ前やで終わった。
だいぶ前ですよね。
うん。
いいともより前に終わってましたっけ？
終わってる。確か。どれぐらい間、空いてんのかな、うん、
まあでも、結構、ちょうどぐらいですか。でも何年か、長く、いいともの方が長くやってた感じはあった。
金曜は、って、16年までやってたみたいよ、どうやら。
ああ、まあでも16年。うん。
で、いいともは？
いいとも。いいともももう、でもだいぶ経ってますよね。18年とかちゃいます？
ちょっと待ってよ。ちょっ
と勘で言うてますよね。
いいとも。当たった。
はい。
あ、先終わってるわ。こっちの方が。
あ、
2年早く終わってるわ。
あ、
14年前やって。10年前に終わってるわ。いいともが。
もう10年経つんですね、うん。
その2年後に終わってるわ。
ああ。
へえ。
アルタって今どうなってるんでしょうね。
もうすぐ取り壊すんじゃなかったっけ。
そうなんすかね。
うん。お昼休みワンとかに移りに行ったことあるもんな。
そうなんすか。
うん。
え？もうじゃあもうスタジオ入ってるじゃないですか。
違う違う違う。外。新宿の駅前から始まるやん、最初。
駅前で始まってたんですか？
そうでしょ。いいとこ見たことないの？
いや、僕もだ、スタジオの中で踊ってるイメージしかないです
けど。違うやん。駅前から始まるやん。お昼休みはで、で、パーッと変わって、スタジオに変わるやん。
カメラがっていうこと
ですね。そうそうそう。
あ、じゃあ青年隊が駅でやってんのかなって。
それはスタジオに移ってから青年隊じゃん。うんうんうん、
なるほど、なるほど。
だ最初の、ね、お昼休み今のとこまでよ。2、3秒のとこよ、最初の。
え、映りに行ったっていう。
あそこみんな映りに行くんやで。来た来た来た来たつって。
なるほどね。
3、2、はい、1つって。なるべく映ろうつって。
ズームインの朝一みたいなことですね。
ズームインより引き絵やからね。
そうですね。ズームインはもうトップさん、外出てますから。
すごいよ。
はいはいはいはいはい。
チラッとしか映らへん。一瞬間だけ。でも全国ネットって。
多分どっかに映ってたんでしょ
う。どっかに映ってたんでしょうな。
すごい。
あ、ちなみに、あれも、うん、そっちも行ったわ。ズームにも。警備員に怒られたけど。立ち止まらないでください、つって。
ああ、怒られるでしょうね。うん。うん、
関係ある。でも、つって。
でも、一時、徳光さんの時は、うん、しっかり後ろに並べてた時。
あ、あの、オープニングとエンディングは後ろで。
うん。うん、うん。いるよね。うん。
そうそうそう。
やってましたもん。うん、朝、ズームイン、もう、ズームイン見てたな。徳光さん嫌いやけど見てましたわ。
徳光さん。
ズームイン朝。
うん。福留さんは、うん、
福留さんの時も見てました。あ、ど、うん、もっと言うと、
福留さんの時も。ジャストミートの時も見てた。
は、あんまり見てない。
そう。
うん。福留さんの時が一番見てましたね。うん。親父が嫌うんですよ。やっぱり読売系で、
あ、まあまあね、
半身いじめるもんだから。うん。
なるほどね。
なんですけど、見てましたね。
うんうんうん、
2001年までやってたと。
2001年
で、ズームイン朝。
あ、もっと前やね、ズームインはね。
うん。
はいは
いはい。79年から2001年は。
うんうんうん。
そんなもんか。
うん。見てたね、確かに。
はい。あ、大地さん、たくさんちょっといただいてますけども、ありがとうございます。あ、もう一つちょっと大地さん、いただきますね。ここにも音楽一家が、ちゃんなかさんのご家族のお話など聞いて、すごいなと思ってたら、うん、いるとこにはいるっていうことでいただいてるんですけども、TikTok のリンクちょっといただいてまして、うん、まあ、とあるご家族さんの、これ多分撮られてる方のお母さんなんでしょうね。まあ、なんか、こういうような感じの曲作ってくらはいと。 ロックマンみたいな曲ちょっと作ってって言われて、うん、お母ちゃんがパソコンとシンセサイザー目の前にして、うん、あ、ええで言ってチャチャチャチャチャって作ってるっていう感じ。ああ。もう僕も姉ちゃんに頼んでそういうことを言うんですけど、
うん、
なんて言うんですかね。楽器できない人から見たら、
うん、
あ、すごいなってもちろん思うんですけど、
はい、
音楽学校入ってたらみんなこれぐらいは普通やでって言われる、うん、言われちゃうんですよね。うん。でもまあ、そらそうですよね。その勉強しに行ってるんですから。
うん。
うん、料理学校行って料理できない子っておかしいじゃないですか。
うん。
音楽学校行ったら、音楽やりますよね。
そらそうや、それしないとねえから。何を当たり前のこと言ってんの。
いや、だから、それを言われるんですよ。いや、だから、あんたなって僕も言われる
ん
ですよ、
うん。
うん。で、自分で勉強して、したことはちゃんと身についてるやろって。
うん。
それと一緒やんかって言われる、
うん。うん。それを、ただただすごいすごい言われたって。いや、ああやろ。
そうですね、多分だ。今やってる人、パイが少ないから珍しく見えるだけちゃうみたいな。
車運転できるんですかって言ってるのと一緒や
ねん。そうそう、そういうこと。うん。
パッパッパ、自転車乗れるんですかって。
ああ、みたいなね。
うん。それと一緒よ。
そう、そういうことだと思うんですよ。うん。特になんかね、音楽理論の方の学部に確かいたと思うんで。
うん。
うん、作曲はちょちょいのちょいやと思いますけどね。うんうん、はい。はい。この場を、はい、いただきまして。
この場を？
はい。
どの場を？
この場を借り
まして。誰に言ってんの？ほんで。
うちのお姉に、はい、いつもお世話になってますけど、だけ言っておきます。はい、ありがとうございます。はい。Gmail いかがでしょうか？
行きましょうか。いただきました。こっちもね、いただいてます。トラベリングダイスさんですね。
あ、もう、はい。ありがとうございます。
毎日暑い日が続いております。週末、暑いなぁと思い、体温を測ると38度超え。週明け病院に行くと、一昔前に流行ったあいつに、と。内心今頃なるかと思いましたが、自分が住んでいた県は、ただいま流行中とのこと。現在、過去7月9日ね。はい、自宅療養中です。お二人ともお体を大事にされてくださるようお願い申し上げますと。
はい。
で、笠原ですが、僕は某家電量販店店員時代はお客様は強かったですよ。しかしある意味店員側からしてもエンタメ要素があり、ハラスメントまではいきませんでしたね、と。
はい。
例えば、他店競合で値引きしますよと提案すると、ありえないスピードで他店の値段を調べ戻ってきて、まだネット価格などスマホなどで調べにくい時代というか、スマホすらない時代の話ね。で、はい、そしてどう見ても手書きの金額を書いたメモ紙を出し、これより安くしてとすごく言いますと。
おうおうおう。
で、それを見てこれは本当に調べられたんですかと私が聞くと、しつこいわね、調べたわよ、D 店で。ちゃんと店員に聞いたわよ、とすごくお客様。で、多分適当に希望額書いた模様と。
うん、
しかし、こちらには、それが虚言とわかる証拠がありました。それは、その商品は、うちのオリジナル商品、はい、当店とメーカーのコラボだったからです。それを知っていて、他店競合を提案した自分も悪いですが、その後、何やかんやあって、お客様は、うん、もういい、本社に報告してある、覚悟しろのセリフを残して、帰っていかれました。
うんうん、
で、後日、本社から私宛てに電話があり、よくあることを気にすんなと言われ、このやり取りは終わりました、うん。店員さんの態度も変なお客様もお互いのちょうど良い距離と適切な対応でハッピーになればウィンウィンですわ。俺何言ってんでしょうね。閉めます。次回も楽しみにしております。で、追伸。今回若干熱の中のメール作戦になり、はい、内容ごちょごちょですいません。改めて流行り病の再燃ご注意ください。ことでいただきました。
はい、ありがとうございます。あ、流行り病の中、うん、あ、体調大丈夫なんですかね。多分あれなんでしょうね。うん、またちょっとなんか流行ってるいうのは聞いてるんで。
うん、
はーはーはー、あの、 それ無理して書くことじゃないです。大丈夫ですか、
はい、よっぽどやることなかったのかな
かもしれないですけどね。はい。内容ごちゃごちゃですいません。あ、もう謝らなくていいです、はい。いいです、いいです。はい。大丈夫ですよ。はい。いや、もうカスタマーハラスメントということで。はい。ダイスさん。あれ、もうこんな、いや、いますよ。こういうお客さん。
ここまで。わけわからん。ここまでしてほしいかね、それって。
いるんです
ごい情熱やな。
うん。僕もね、社会人1年生の時は小売店で、うん、まあスーパーだったんですけども、うん、やっぱいました。うん、変な客。
うん、
段ボールのね、うん、みかんのこう段ボールにドサッと入った形で売るタイプあるじゃないですか。うんうんうん、で、もちろん、検品って、それはできればいいんですけど、
うん、
もう、ドカッと仕入れて、
うん、
あれ全部開けて、そこまで全部検品って、やっぱり、実際問題無理なんです、
うんうんうん。
なんで、ただ、でも、箱売りにして、下の方のやつが白く、ちょっとカビてたりとかね、
うんうんうん。
どうしてもやっぱ出てくるんですよ。
うんうんうんうん、
で、あるおっさんが、おい
もういきなり、もうトーンが違うやん。
サービスセンター。
うんうん、
店長呼んで、うん、店長。
いきなり店長。
いやいや、
うん。
これ、カビてるわ、カビてる。
うん。
言って。
うん。
申し訳ございません、
言
って。
うんうんうん。
いや、申し訳ありませんや、あらへんがや。
うん。
いや、
うん。
こっちは、
こっち
セルシオ、セルシオじゃあ、クラウンで来とんね。3000cc。
それは
3000cc。
知らんけど。排気量知らんけど。
うん。ガス。
え？
ガスとかも食うし。
頼んねえけどな、別に。
どないしてくれんねんなー、言うて。
クラウンは知らんけどって。
言われて。
そうやって歩いてきてください。
申し訳ございません、言
う
て。こんなもん、そのガス減らして、こっちは来とんねんで、言うて来てる。
いや、呼んでないけど。
なんかでも、お詫びの品渡してたような気にしますわ。
つけ上がるで、これ。
これもう、でも、バックヤードでは、もう何やあの客ってやっぱ言われます、
ね。車乗ってても運転手がこれではって感じやね、ほんま。
何なんでしょうね。
だからクラウンで。
うん。3000cc やで。
いや、知らない。だから何やねん。
ガソリン食うんやーみたいなこと言ってました。
それが好きで買うたんやろ。
いや、まあね。
すごいこと言うなよ、そんなカビてると思うのなんか知らんけど、って。
まあでも、大体は、うん、その、
中古やろ、ほん
で。大体、お電話いただいて、
うん、
で、ほんで、あ、店員が、その、家まで伺って、代わりの、
うん、
品をこう、うん、新しく持っていくとかはやるんですけど、
うん、
持ってきて車をアピールしてガス減っとるんやみたいなので催促してくる客とかもいましたね。
笑ってまうんだそれ、
ね、すごかったですね。
すごいな、面白いな、うん、車はその情報は余計ですけど別に。
あとね、まあでも単純にその先輩にいじめられるみたいな普通にありました
。それはお店の先輩ってこと？
お店の先輩。
それは客関係ないや。
客は関係ないです。まあ、だから、パワハラですわ、こっちは。
でも、この間、卵あるじゃないですか、パックの。
はい、はい。
普通のやつは、ほら、透明のパックに入ってるじゃないですか。
うん。
ちょっとお高いのになると、なんていうんですか、白い、紙じゃないけどさ、
うん。
透明パックじゃないやつあるやんか。ちょっと白いパックのやつ。わかるでしょ？ちょっといいやつ。
はいはい。紙素材のやつ。
そうそう。
はいはいはい。
あれは、どっちかというと、あっち開けやすいやんか、透明のやつより。
うんうんうんうん。
差し込んでる。閉めてるだけやから。
そうですね。
あれ、パカッと開けてさ。
うん。
他の同じ種類のやつパカッと開けてさ。
はい。
入れ替えようのちょっとでも大きいやつ。
なんなんすか？
自分なりにいい感じにして。
何それ？
ごそごそしてんのよ、おじいが。
絶対ダメでしょ。
それ見ちゃったからさ。
はい。
おいの、おーが出る瞬間に店長がたまたま見てて、横で。お客様。そんなのやられて困るんですけどね。
ですよね。うん。
うん、すいませんって。 いや、違うやろ。
ないな。
お前、悪意しかないやないか、お前。分かっててやってるやないか、って。
めちゃくちゃっすね。
悲しいよな、ああいうの。
ああ、ちょっと、なんでしょう。
もう、卵ぐらい普通に買えよ、って。
あれは、
まあ。そんな高いの買うんでええやないか、って。
確かにね。
ね。
なんか、なんでしょうね。まあ、いろいろあります。牛乳の、その、賞味期限をなるべく伸ばしたいから奥から取るとかは、まあ、それはいいとしましょう。
うん。
中身変えちゃダメでしょ。
すごいでしょ。いるんですよ、でもそういうの。
ねえ。
うん。だから、しょっちゅうあるんかもしれんね。そうやって見張ってるぐらいやから。
あ、僕、思うのは、
うん。
うん、まあ、海外、行くと特に思うんですけど、
うん、
日本の接客ってやっぱり、比較的、きっちりしてる方だと思うんですよ。
うん。
うん、外と比べると、外で、やっぱりその、トゥーマッチのところも多少あるんちゃうかなって思うんですよ。で、それがその客を、がこう、それに慣れちまってて、なんか過剰要求してしまうみたいな面も多分あるとは思うんですよね、
うん、まだお客様は神様的な考え方の人がいるからね、
まあ、確かに、ね、買ったもんに腐ったみかん入ってるのは
まあそれはね、
うんうん、
でもまあ、 別に店側もさ、うんうんうん、ちゃんとチェックしてるけどもすいません、うんうん、目が行き届いてなかったですいうだけの話ですよ別に。
でそこで店員の態度が悪かったら
それはもうそれでまた別の話やけどね。
ああいう風に出てもいいとは思うんですけど、最初からもうなんかダセーやーみたいな感じで
おいから始まる感じね。
そう
でいきなり店長って店長はあずっとおらへんからね。店長だって別に
さいない、
ね、シフトで入ってるんやから、
うんうんうんうん、
呼べっつってね。
よつい
スーパーとかの、ファストフードとかにおるわ。
うん
うん、スキヤとかね。
うん、
吉牛とかね、ああいうとこにもおるわ。
ですです。
もう、そういう感じやなって、こういうとこやからなって。
で、もっと言うと、
うん、
僕、すごく気になるのが、
うん、
なんででしょうね。ちょっと、スーパーのレジに対してものすごく強く出る傾向にあると思うんですよ。なんか見てたら。
あ
うん。客屋ぞ感も。
客屋ぞ感でしょ
客屋ぞ感ごつ出てる、あれ何なんでしょうね。
お客様だぞと、ね、なんか、偉そうやんか。うん、
ですよね。
ね。
いや、なんていうか、我々の、生活を支える最後の砦ですやん、スーパーって。あれなかったら生活できないですよ、正直。ね、で、そこで働いてる人がいるから我々生活できるわけでしょ、
うん、
なのに、客やぞ感は、まあ客なんだからわかりますけど、それが、なんて言うんですかね、ベンツ買いに来てますぐらいのテンションの。
いや、ベンツでもそんなこと言わへんけどね。
言わないですけどね。なんか言いますやんか。
ねえ。うん、あれは恥ずかしいよね、ほんとね。
で、昨日たまたま、
うん、
レストランのケープリチョーザちょっと行ってきたんですけど、うんうん、あ、シープリチョーザ。
どっちもええわ。
行ってきたんですけど、うん、なんか、半額キャンペーンみたいなのやってたんですよ。
うんうん、
トマニンパスタが半額、
うんうんうん。
やっぱちょっと多かったんですよね、客。
うんうん、半額ですね。
半額やつ。で、うん、まあ、さすがに、
うん、
もうずっと満員で、お待たせしました、お待たせしましたって、うんうんうん、もう多分フルで働いてた
ん
です
よ。
ホールスタッフ、もう絶対今日疲れてるやろなって思うんですよ、うんうんうん。で、レジでの、もうちゃんとやってるんですよ。やってるんですけど、顔がちょっと死んでたんですよ、疲れてて。
うんうんうん、
それになんか、僕の前の客ですよ。接客に、イラついたんかわかんないですけど、 そう、あの、おばちゃんが、
おばちゃんが、
お金、まあ、小銭を置くときに、
うん、
あの、中川剛のあの置き方でさ、
ピャッピシャッピャッって、うん、
あの置き方でも、置いて去っていったんですよ。いや、もうええやん。夜の、夜の9時、もうフルで働いて、ホールもずっと。
しかも半額で買えたんやろ？
うん、半額で食べて。で、シープリ調査ってどっちかっていうと、そこの接客のハードルがちょっと高めやと僕は思ってるんですよ。
うん。
うん。あの、別のイタリアンより、
あっちよりね。
ちょっと頑張る感じでやると思って、うん、余計ちょっと、うんって思ったんかもしれないですけど、
うん、
もうでも、お店の感じ見て、うん、もう一日この、
てこまえや、
てんやわんや、いつも着てるより倍以上着る、もう外にも並んでるし、
うん、
そこはもう許したってよって思うよ。でも、もう、うん、私、ベンツ買いに来ましたのテンションになってよ、そのおばはんも。
半額やけど。
半額やけど。ちょっとね、うん、だから、そう、接客サービスがトゥーマッチやから、つきあがらしてるところもあると思いますし。
どうせあれでしょ。白いワンボックスで買えるんでしょ。
買えるでしょ、
そ絶対、そうなると、うん。
です、です、うん、です。
もしくは K や、どっちかや。
うん。
うん、
僕はもう逆に、そのお姉さんに、
うん、
ごちそうさまって笑顔で、
うん
言いましたよ。そしたら、あっちもニコッとしてくれました。もう それが普通の人間のやりとり。ねえ、もう、ちょっとそっち側におもんばかってあげればわかりますやんっていう話ですよ。だから、要求してまうんでしょうね。そういうのは。うん。
うん、
ごめんなさい、ちょっと熱くなってますね。もうわかるわっていう。そうですね。いやいやいや、ちょっとコメントが熱くなってしまいまして。うん、はい。大地さん、わかりますよっていうことで、ありがとうございます。
はい。
はい。
はい、じゃあ続きまして、タイトル、いつも楽しい配信ありがとうございます。ポクチンです。でいただきました。
はい、ありがとうございます。
熱中症のため、今日休みます。あ、有給でお願いします。以上です。
ありがとうございます。ハッシュタグで大丈夫です。ハッシュタグで大丈夫です。
熱中症で。
はい。
地獄の中から一通いただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
あ、ハッシュタグやと、抜粋されてしまう可能性が、
そうそう。
あるからかな。
こっちで、ちゃんとやりますよ、と。
はい。
はい、
オキスさん、ハッシュタグは、読まなくても必ず目は通しますので。
いいえ、Gmail で出すことが意味があるんですってことでしょ。
2行。
たとえ2行でも出すことに意義があるんで。
ありがとうございます。はい。
そういうことです。
はい。すいません。ちょっと
広げて。お大事に。
お大事にっていうことですね、はい。はい。ありがとうございました。
はい。はい、で続きまして。タイトル、カスハラって言われてもね、いうことでいただきました。いつも楽しく拝聴しております。はい、GTR54 です。
ありがとうございます。
はい。前回は私自身がお客様商売をさせていただいていますので、大変考えさせられる番組でした。はいはい、おっしゃる通り、まず、いらっしゃいませですね。さあ、お困りごとをお聞かせてください。スタンスを出すのに、他にどう言えばいいのでしょう。うん、対応する人間が変わるたびに、詳細を説明し直すのは、愚の誇張です。私はご迷惑をおかけして申し訳ありません。で、お困りの、お困りごとの趣旨を探ります、その日のうちに可能なことをすべて行います。部品が取り寄せでもその時何かできます。第一、お困りだからご来店されているんです。大切な時間を、使ってご来店されているんですよ。何か原因を一緒に探して、対応策が見つかった時にはオーバーっぽくなっても一緒に喜ぶんです。ついでにメンテナンスをしてあげれば、なお良いですね。新たな虫歯を見つけてあげればいいんですと。
うん。
いろいろ申しましたが、やりすぎぐらいやってもお客様にとっては当たり前かもしれません。下手に徹してできることを、すべてできれば、またお客様はご来店されるはずです。思えば街の本屋や喫茶店がなくなるのは、ここはできてないからです。だからちゃんと営業を継続しているお店は、ネットの商売なんか関係なく、令和の商売がちゃんとできるんです。貴重な時間を使ってご来店いただいたお客様に、 笑顔になっていただける上に、自分自身も幸せを感じることができるお店作りを心がけたいものですと。
はい。
なんでこんなことがわからんのですかねと。
うん。
で、追伸。グッドスマイルカンパニーのモデロイドシリーズが素晴らしいです。はい、ザブングル、オーガスト購入して、ガラットのジャンプが来年発売されますので、予約購入しました。バンデができないことをどんどんやっていて嬉しい限りです。とにかく商品展開がえげつないのですと。店頭に並ぶことはないのですが、予約販売って見込みも取れていいやり方かもしれないですね。お二方もぜひ、ことをいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。あ、KTR さんも、はい、お客様商売されてるっていうことで。ああ。いや、もう、今、兄さんが呼んでいただいたまんまですよね。はい。うん、もう、おっしゃる通りだと思います。
う
ん、はい。
そういや、チャリは無事に。
はい。もう、チャリは無事に。
治りまして。
はい。まあ、ありがとうございましたっていうことで。はい。ということで、まあ、普通に、はい。
点検も、つり、
はい、してもらって。うん。
そうですか。
うん、
結局、虫ゴムだったんですか？
まあ、もうそれですね。はい。で、他のとこから空気漏れてることもなかったですよっていうことなんですけど。はい。まあ、でも、そこ、あと、もう車に積み込むまでは、まあ、もしかしたら、僕の要求はしないですけど、ちょっと期待しすぎやったっていうことですね、これは。はい。
やってもらえんかったと。
やってもらえん。まあ、町のチャリンコ屋が、かつてそうやったか知らんけど、
うん、
そこのチェーン店ではしまへんで
っていう。だって車に傷つけたりしたら大変でしょ？
ああ、こともむしろそっちのことをね。
そうそうそう。うん、それをね、対応しようと思ったら養生とかして時間かかりますから。
いますからね。
そうそうそう。
確かに。そういうこと
で。あるじゃないですか？栄養に言ったら。
ああ、確かに。
向こうの責任持てない。だったらね。うん、そう、そういうことですよ。
です、です、です。うん。グッドスマイルカンパニ
ー。うん。グッスマね。
グッスマっていうんですか、これ、ちょっとパーッと見させていただいたんですけど、ああ、いろんな、あれで、まあ、要はメカモノのフィギュア、ちょっと大きめのフィギュアになるんですかね。
プラモじゃないの？
これプラモンですか？もうできてるものやと僕は思ってるんです。プラモなんですかね？
作るんじゃないの？わかんないけど。これ、そうなの？
いや、フィギュアやと思ってましょう。プラキット、あ、キットって書いてるんで。で
しょ？プラモ、あくまでプラモデルですよ、これ。
うわ、結構しますね、値段が。
そうです。
モデロイド大帝王8700円。すごいな。
もう5000円以下ないでしょ。そうそう。
本気のやつ。まあ、だターゲットが。
大人なんでね。
うん、40、50代なんでしょうね。まあまあ、ロボコップとかあるじゃないですか。
うん。
これも、まあ、キットなんでしょうね。
これほとんど買えないでしょ。もう、終わってて、
うん。在庫なし。
でしょ。再販待つしか。じゃあ、リストに載せんなよって話なんだけど。
まあ、売り切れてますよ、
そういう風に書いてほしいよね。ぬか喜びさすなよっていうね。
まあ、そうですね。
買えるやつだけ並べてほしいよね。
その、表でね。
そう。分かるようにね、車線ピッてしとくとか、
もう単純に売り切れ、
そうそう、クリックできないようにしとってほしいよね。
そうかね、うん、まあクリックできるようにしたとしても売り切れぐらいはちょっと、
うん、ね、最初全部グレーアウトになっててね、
うん、第一階層で分かるようにしてほしい。
そうですね、不親切ですよね、期待だけアホさせてね、
はいはい、
でほとんどないやないかっていう。
そうですね。で、まあ、そういう意味では、この入り口は不親切。
これダメ、ね、
もうお客様の時間を奪ってます。
そうだね。クリックするたびにないのよ。
そうですよね。はい。ちょっとその辺はうるさく言わせていただきます。
下の方のやつね。昔に出たやつなんでしょうな、これ。
うん。
買いに、これも買いに買いにばっかりやもんね。
うん。まあでも、K KDR さんおっしゃる通り、なんか、こう、ありそうでないのが結構揃ってる感じなんですかね。うん。
知らない、知らないやつばっかりやけどね、なんか。
いや、僕も、正直、何これの連続。
何これがいっぱい羅列されてるけどね。
まあでも、イングラムとかバンダイとかでも見たかな。
うん。だ違うんちゃう、うん、やっぱり。
違うんですかね。
比べたら。
うん。まあ、プラモデル、そうですね。海洋堂はやっぱりもうプラモデルは作らないんでしょうね。
うん。
うん。海洋堂がプラモデルって、また全然違いますもんね、あれは。外側の話です。海洋堂から出てるリボルテックっていうシリーズがあるんですけど、
うん、
僕、一時あれ、すごく好きで、買ってましたね、うん。うん。あれもエヴァンゲリオンのシリーズと、あと、パトレイバーのシリーズは結構買い揃えて、今でも並べてますけどね。うん。もうそのリボルテックより高いですね、こっちのプラモの方が。
リボルテックはそんな製品のか。
そんなに僕、
完成してるのにね。
そんなに高い金貼って、そうね、買った覚えないですね。
確かに確かに。
うん。海洋堂の考え方って、
うん、
要はプラモデルは、まあ、作る楽しみ方っていうのもわかるんですけど、
うん、
作った後どないしたいねっていうところを考えると、
うん、
かっこいいポージング撮らせたいんでしょっていうところに着目してるんですよ、海洋堂は。
うん、
で、リボルテックっていうシステムを考え出して、要はもうかっちりいろんなポーズを、カチカチカチカチカチカチカチっていうので固定できると作ってるんで、もうだから、飾る分にはものすごくかっこよく決まるっていうのがあって、で、かつ、もう側はもう海洋堂がやっとるんで、ハイクオリティ。で、あと、もう途中でこけたりとか、で、ポーズ変えたりするのに、プラモやったら、経年劣化で、ああ、ここ壊れたとか、もうないですし、リボルテックもうすごい長持ちしますし、
うん、
未だにきっちりポージング変えれますから、僕は結構、うん、コスパがいい方やと思ってますね。うん。見た目もめちゃめちゃいいですし、はい。ちょっとリボルテックも見てみてくださいっていう、まあ、そもそもちょっとプラモではないんですけど、はい。僕はそんなところです。
はい。はい。
はい、今回以上になりますかね。
はい。はい。
はい。今回もたくさんのお便りありがとうございましたということで、以上、お便りのコーナーでした。ありがとうございました。はい、暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com、radiosan@gmail.com、X の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
はい。
はい。ちょっとお便りの方でも話したんですけども、兄さんが前回おっしゃってた、
うん、
映画のテネット、
はい、うん。
見ました。
見ました。じゃあ、率直な感想を、まず。
眠たかったっすね。ただ、
うん、
フォローイングをちゃんと見てるもんで、
うん、
ややこしくなるのは覚悟してたんですよ。
はいはいはいはい。
もう、3回に分けて見ました。
お、3回で1回、見て、もう、参照したんじゃなくて？
じゃなくて、2時間半あるんで。
そうですよ。
眠たくなったら僕寝落ちするんで。
うん。
どこまで見たかっていうのをちゃんと覚えて
る。その見方はわかんと思うな。
でね。
余計わからんくなると思うな。まあいいや、はい。
まあざっくりですよ。
はいはい。
物語としては、
うん、
第三次世界大戦を、起こさないように、それを阻止しようっていうようなことで動いてるんですよ、主人公は。
うん。
うん。で、動くんですけど、 その、なんていうか、阻止する手法というか、あのね。
手法あ、手法って、手ってやり方ってこと
やり方
としては、はいはい、
うん、ね、なんて言ったらいいんですかね。
うん。
あの、時間を巻き戻す、あれ、能力って言っていいんですか？あるんですよ。
うん。
まあ、そういうのがあって、
うん。
で、あったことをまずなかったことにしようっていうのがあるんですよね。
うん。
で、でもすごくなんか理解に苦しんだのは、
うん。
時間軸はちゃんと進んでるんですけど、画面上はでも巻き戻しのものが、あの、うっされてたり、
うん、
すごく、うん、これ巻き戻しを、巻き戻してるけど、本人は、動きとしては、あれ前に進んでるよな。でもあっちは、もう、ごちゃごちゃなるんですよね。
うん。
もう、でも、そこで、あれって思ったまま、どうなってんやろうと思って、細かいとこ執着しても、
前に
進まないから、
ね、うんうんうん、
とにかく見ようって思うわけですよ。
うん。
うん。で、
はい。
多分、おそらく僕、予想、うん、大まかな予想を
したんです
よ。
うん、はいはい、
予想。トローイングを見た上で。
うん。
結局、一番最初の、
うん、
劇場を出資されてるところに、
うん、
要は、舞台が入ってきて、それを制圧するような、
うんうんうんうん、
あったんですよね。
ありましたね。
で、その後で、
うん、
あれ？これ、この現象なんやっていうのが、すごいハテナマークから始まったところ、
うん、
その最初のところに一番後ろ、を見たときに、そこに元に戻るっていうような描き方をするんやろうなって思ったのは、それは当たってたんですよ。当たってたんですけど、
うん、
じゃあなんで、それをせなあかんかったのかっていうのが、もう正直、全く、に、多分、に、全体の2割ぐらいしか分かってないと思います。全然。
いいんです。いいんです。そういう風に作っているから。
うん。それで、あれは、じゃあ、あれなんでああいうことができるようになってたんっていうのも、多分説明はされてるんだと思うんですけど、もう全然追い切れてないですね。ほんまに。全く分かんなかったです。
なるほどね。うん、
もっと分かりやすくしてくれって言ったら、多分その監督の持ち味って消えちゃうんだと思うんですよ。
もう一回見たら分かるわ。
もう一回見たら分かんのかな。
分かる。一回じゃ分かんない。で、
うん、
今言った話、
うん、
全くシンクってないから。
でも、で自分でも分かってないですもん、だって。
全く、上っ面も見えてない。
わかんないですもん、だって。
全然。わかんないよ。わかんないように作ってるから。
いや、
能力なんか何もないよ。
能力もないんですか、あれは。
ないです。
あれ、何やったんですか、結局。いや、ごめんなさい。ほんで、もっと言うとね。
はい。
絵を売ってる女の人がいたでしょ？
うん。
その絵が重要や、みたいなことを言ってるんですけど。
うん。
そこも、もう、これなんでそれが大事なんやろっていうのを、ちょっと巻き戻してみようかなと思ったんですけど、これでも、わからんなぁ思って巻き戻すとかをやってたら、もうこれきりないなって思ったんですよ、僕。
なるほどね。
じゃとりあえずもうバーッと全部見ようと思った、まあ3回に分かれちゃったんですけど、見よう思って、あれしたんですけど。
あれね、
うん。
あの映画に出てくる、
うん、
まあ、例えば、オペラハウスの襲撃シーンの主人公以外の一般の兵士みたいな、おるやん。ああいう、もう、モブキャラは避けてやで。
はいはいはい。
要は主役とその周りにいる中心メンバーいるじゃないですか。メインキャストの人たち。
うんうんうんうん。
ね。女優ちゃんは、敵のボスの嫁はん、
はいはい、
敵のボス、
うん、
で、自分と自分の仲間、主人公と主人公の仲間たち。
うん。
うん、仲間のあの舞台、
うん、
全員、分かってて行動してるんだ、オチを。
ああ、みんな、お尻まで見たらそれは分かるんですよ。
お尻までって、エンディングまで。
うん、英語の、映画の。
全部未来、
うん、ですです。
この先どうなるか分かってて、
うんうんうん。
時間を巻き戻って、
うんうんうん。
やってるんだよ。
そうですよね。だって、
演じてるのよ、あれ。
ですです。分かります。で、だから始まった時も、
うん、
あの主人公が、最初なんかおかしな状態で、最初初見で見た時はですよ、
うんうん、
なんか騙されて連れてこられてるような感じに僕は見えたんですよ、
うん、
でもそれでも本人は疑問を持たずに
本人は
やってるし、
うん、最初はやってる
し、うん
うん、
でも、うん、でもお尻まで見たらなんでああいう風になってるかっていうのはまあわかるというか繋がってるからっていうことですよね。要はわかるんですけど、うん、
それは、順行の主人公と逆行の主人公がおるってとこがまた面白いんですよ。
わかりにくいわ。
わかる？どこで逆行になったかわかる？
全然わからない、
ね。そもそも。カーチェイスのチーンあったよね。
あ、はいはいはいはい、はい。
あそこでドタバタがあった後に、変なとこに連れてこられて、
うん、
ボスの嫁はんが腹撃たれたよね。
撃たれました。
ガーンつって。
うんうん。
あそこまでが巡行の時間がずーっと進んでて、うん、この映画そっから先の未来は一切描かれてないね。
あ、そうか。だから、あれか。だから、
ここから、この
逆、うんうん、
巡行だったら今までの、主人公の名もがなき男は逆行の主人公になるのよ。うん、で、さっきまで見てきたやつを、
うん、
今度は逆行目線で見ていくのよ。
あ、だから、
ずーっとで、どんどん戻っていくね。
ああ。
戻っていくんやけども、
うん。
飛行場のシーンやったよね。
ありました。突っ込んでいく
と、ね。そこで巡航に戻るね。
うん。え？巡航に戻る。あ、そっか。だ
から
そこでもうごちゃごちゃになるんですよ。
あそこで巡航に戻さんと、
うん、
ボスの嫁はんの逆光弾に撃たれたあれを、なかったことにできひんから、
ね。できないからってことですね。
そう。
うんうんうん。
で、ここでまた巡航に戻るんやけども、
うん。
最後の、でっかい作戦あったじゃないですか。
うんうんうん、うん。
なんとか21とか場所のね、うんうんうん。あそこに行くたびにまた逆行になるんよ。
うん。要はオペラやってたところ、オペラ2が。
オペラやってた、
うん。
とこと同じ時間の別の場所の話じゃない、あれ。
え、
オペラ関係ないね。
あ、全く
関係ない。
なるほど。
うん。
うんうんうんうん。
っていうのをこう、ホワイトボードに書いていかんとわけわからんから。
いや、じゃあ、ホワイトボードがないとわからんっていう。
そう。
いや、そういうことか。だから僕は、多分勘違いしてたのは、
うん、
部分的に、なんていうか、過去に戻るであるとか、なんかそういうことでやってた、やっと勘違いしてたんですよ。
過去に戻るんじゃなくて、逆行していくね。
逆行してるっていうこと。
そこが新しいのよ。だから過去を変えても未来変わらへんね。だって、未来は決定的になってるから、あの世界では。
うんうんうんうんうん。
ね。だから、普通のバックトゥーザフューチャーとかやったら、ピンポイントで過去にポインって戻って、
うん、
ここでゴソゴソするから、例えば写真から自分が姿消えたりとかなってたやん。
あ、兄さん、わかりました。
うん。
だから、僕がごちゃっとしてたのは、時間軸は進んでるんだけど、周りの風景は逆行してるっていうのは、うん、それはそう見えて当たり前なんですよ。
当たり前に、逆行で進んでるから。逆行世界の人間にはそれが当たり前に。で、今まで、カーチェイスのシーンでなんか知らんけど、いきなりバックでものすごい突っ込んできた車おったやん。
う
ん
う
ん、
ああ、言いました、言いました。
あれが、要は、逆行の主人公たちや。
なるほど、
うん。
巻き戻しの世界の中に、もう、スポッと入れられてる感じっていうのが、
うん、
今わかりました。
そう。
あ。
で、酸素マスクつけてたのも、
うん、
空気も逆行の空気やから、あれ吸ったら、窒息死してしまうからっていう設定があるんだよ。
うんうんうんうんうんうん、うん
ね。で、よーく見たら、カーチェイスのシーンで、うん、酸素マスクつけてるやつが、ちら、映っとるんだよ。あれっつって。
うん、
ま、おろおろとか。
うんうんうん、
あと飛行場のシーンでも、
うん、
飛行 突っ込んでいく主人公たちの横で逃げていく主人公たちもいる。ちゃんと映ってる。
そういうことですね。
そう。
ああ、その説明聞かないと2回目見ても多分、いや、まだわからんなって言ってたから。
まだまだまだ細かいこと言ったらいっぱいあるんやけど。なんで逆光弾で撃たれたら致命的なんやとかいう話もあるし。
そうそう、逆光弾でっていうのはなんか、うん、言ってましたね。
から撃たれただけやのに、あの嫁さんどんどん弱っていってたやろ。急激に。
うん。
なんでなんで、たかだか腹撃たれただけでって。
まあ、致命、貫通してれば、まあ、これ、まあ、聞く話ですけど、
うん。
まあ、大丈夫や、みたいなことは、なんか。
そうやろ。あれもちゃんと理由があるんだよ。
もういろんな映画では聞きますけどね、うん。
うん
うん、
そういうのが分かってくると、むちゃくちゃよくできてるなーってなるのよ。
なるほど。
そう。一回では分かんない。
感心してまうっていう類ですね。
よく作り込まれてるよ。
あもう、
一回目は分かんない。
眠たかったっすもん。めちゃくちゃ。分かってないから。
一回見たら面白い。そうかって。
なるほどね。
そして主人公の相方もな、最後あんな風に。なるやんか。そして分かっててあんな風、ああいう風になるやんか。わかります？結果分かってんのに。分かれるやんか。
あ、そっか。
わかります？あいつの目線で見てもすんげえややこしいね、ラストシーン。なんか、廃墟になったビル、バズ、RPG でパシャーって撃ったのに、
うん。
またもう一回撃ってるでしょ。あれなんやとか。
もうやか。まだ頭ごちゃごちゃする。
根元をバコーンって撃った、ヒューンって戻った瞬間に今度は上のところに狙ってバコーンって撃たれたりとか、なんやこれとか。で、主人公たちがね、爆心地とか向かうときに後ろからペーペーペーペーペーペーってクラクション鳴らしてる車おったやろ、なんか。
覚え
てる？
うん。
あれなんやろとか。ちゃんと意味あるんだよね。よく見たら。
ああ。これ、初見で劇場で見た人、
わかんない。それは無理。
うん。
カンソルドすぎやろって話や。
いやー、何を見させられてんねやろっていう人、多分いっぱいいたと思いますよ。
だからどっちかに分からんねん。何やこれ、チンプンカンプに意味分からんって怒って帰る人と。あ、なんか分からんけど、最後だけ分かったわ。で、あれはどういうことなの、どんなことなんて掘り下げていく人と、どっちかやわ。
まあ、でもなんか、いろんな映画の、なんていうの、評価サイトみたいなのでは、おおむね好評みたいな感じで書かれていますけどね。
うんうん、できてますよ、あれは。
まあ、発想ですよね。
うん。
撮り方も、もう、だ
から、細かいことやったら、これおかしくないっていうとこいっぱいあるんですよ。そこは言うな、みたいなとこもね、うん。
巻き戻ししてる、映像の中に、その、いわゆるその、現在進行形の動きをしてる人間が入ってくるので、もう、何これって最初やっぱ僕思っちゃったんですよ。
うん。うん、
だからタイムスリップとかそういうことじゃないっていうことじゃなくて、要は、うん、逆走してる中を、人間が動いてんねやっていうのを一つ入れてもらったら、あ、なるほどって今僕思いました。
順行と逆行や。
順行と逆行ですよ。だから順行してるキャラ、まあ、さっき言った通りですね。キャラが、と、そう二重にいるっていうことなんで。
そう。
だから逆行した時点で、そっから先はもう描かれてないんですっていうことなんですよね。
そう。アンドカーチェイスの後のあそこまでしか描かれない、この映画は。
で、どっかの、なんか、あちょっとど忘れしてるんですけど、だから、これすることによって、その、逆行することができるんだ、みたいなことを言ってたとこがあったような気がするんですよね。
うん。ありますよ。
そうなんや。
うん。
だから、これ、結構ね、だから、それっぽい、 なんかその科学的な。
科学交渉もちゃんとしてる、ね。
そうそう、いや、言ってるでしょ。
してます、ちゃんと。だからその人の映画の時には必ず、物理学者の先生がいてやる
から。そうそうそう。そう、だから、SF なんですけど、SF 感の中にも、うん、もっともらしいワード入れてきよるんですよ。
ちゃんとしてます。
うん。こういう現象が科学上では起こるんだよっていうのをちゃんと取り入れてやってるもんだから。
そ
う。おー
って。その最たるもんがインターステラーですわ。
あ、そうなんですか。
うん。ちゃんと科学交渉してるから。
ああ。まあまあ、あれっすね。
面白いですよ。
でも類が絶対好きな人いるんやろうなって思いましたけど、僕はもっと単純なのが好きです。
それはね、まだ、うわっ面しか見てないからね。
ああ。
掘り下げてったら、あ、ほんまやとかいうのもあるし。
なるほどね。
そうそうそう、そ
う。うん。なんか、あれですわ。横で学芸員欲しいですわ。
本当に知りたかったら、すっげえ詳しく教えてくれるサイトがあるから、教えてあげるけど。
正直、
うん、
そういうのあるって分かってたんですけど、見ずに、うん、
あ、ダメダメ、それしちゃダメ。
うん、見たら、うん、僕のここでのリアルな反応がなくなると思ったんで、そうそうそう見ないよ。
いやし、そっち先に見たら、面白くなくなっちゃうと思う。
で、一回見て、
うん、
で、ああ、なるほど、だいたい分かったわ、で、もう一回そういうサイト見て、自分の取り切れてなかったとこさらうのも面白いかもしれない。
そうそうそうそう。
ああ。まあ、だから、こすって、るほども面白さが出てきますよっていう。
そうですよ。
ようなやつやと思う。
面白いです。
ああ。いや、もうね。ああ。まあ、とりあえず、フェラーリ見に行きますわ。
そんなもんより、よっぽど面白いです。
兄さん的にはね。うん。僕はフェラーリの方が。
あっちはあったことだけを、つらつら流すだけや、は
い。いや、もう、そっちがいいです。車を、華麗に走ってるところを映してほしいです。映像が楽しみたいんで、でっかい画面で。うん。まあでもちょっとね、インターステラーもちょっと見てみようと思いますよ。
見てください。うん。早くせな、またそれこそなくなるで。
インターステラー。
うん。いつまでもないですよ。
ネットフリーですね。
うん。
うん。これはもう。
これまた長いよ。
集
中して。分けない方がいいですよ。
眠たなるんすよね。途中で分からんようになると。
集中力なさすぎや。
いやいやいや、寝ますって。
眠いよ、確かに。
うん。だって面白いと感じないですもん、最初は。分かんないから。
ああ、まあ、そうやな。
うん。そこを最初から分かってれば、目パキッと開いて面白いっていけるんですけど、ここどうなってるんだろうって、考えながら分かれば多分つついて眠たくならないんですよ。分かんないってなると。
ある程度基礎があった方が面白いと思うわ。
兄さんに、大体のところ、ここよう見ときやって言われた方が楽しく見れるかもしれないです。
じゃあね、
うん、
この後、あらかたの筋を説明してあげるわ。
じゃ、それ、
宇宙は、要は、分かってると思うけど、うん、宇宙の映画ですわ。
うんうんうん。
なんで宇宙行くんかぐらいまで説明するわ。
あ、わかりました。
キュキュキュってして。
はい。
その辺は結構眠いとこいっぱいあるから。
ああ。
行くまでも。
そうですね。
うん。
うん。
で、行ってからもちょっと眠いとこいっぱいあるけど。
ああ、はいはい。まあ、でも、
うん、
この映画の肝って、
うん。
要はその映像的なド派手とかそういうことではなくて、っていうことでしょ？
映像的な、例えば、スターウォーズみたいなピキュンピキュンピキュンピキュンピキュン戦闘するようなとこはないですよ。
そういうことじゃないんですよね。
でも映像的にもちゃんと科学交渉に乗っ取って作ってるから。
ああ、なるほどね。
はい。実際にこう見えんねんなとか、例えば。
なるほど、なるほど。
宇宙の映像とかがね。だってちゃんと先生がいてはるから。
ちゃんとね。
うん、キップソーンっていう有名な物理学者がいるんですけど。
うんうんうんうん。
まあ、あれが出てくるんですよ、ブラックホールが。
ブラックホール
出てくるんです。
で、
ほら、ニュースで見たでしょ。なんか、日本のチームがブラックホールの撮影に成功しました
っつって。ああ、なんかやってた時ありました、
ね、なんかオレンジ色っぽいのよね。輪っかみたいなのがあって。
うん、
ね、真ん中の方が黒になってるの、ぼんやりと映ってたやんか。
うん。
あ、インターステラーのやつと一緒やーってなったの。
ああ、なるほどね、
うん。ほんまにこういう風に見えるんやーつって。
そう。そういうところがね、
うん、
やっぱり、ちょっと SF のところから、ちょっとリアルに気持ちを、ね、戻してくれるというか、まあ、テネットでもそういう部分はあったんで、
ある程度の基礎知識があったらより面白いと思いますわ、インターステラーも。そういう宇宙とか、
うん、
あとなんだ、相対性理論とか。
相対性理論って何なんですか？
アインシュタインのね。
あ
るじゃないですか。
相対性理論って説明できる人いるんですか？
うん、簡単に言ったら観測者のからの視点によって、時間の流れが遅れて見えるみたいな話聞いたことあるじゃないですか。
もう、そこ。
わかります。
わからない。全然わからへん。何ですか？何？
これもホワイトボードに書きながらやりたいんだけどな。声だけで説明せえ言うか。
観測者の？
こういう話聞いたことないですか？
何ですか？
光の速度で飛べるような、うん、まあ、ロケットがあったとしましょう、仮に。
はい、はい、はい、はい。
それに宇宙飛行士を乗せて、まあ、遠くの星まで行って、
はい、
戻ってきますやん。例えば1光年とか2光年とか、今の技術でね、行かれへんのとこに行って帰ってきました。
うんうんうんうん、
で、その宇宙飛行士双子なんですわ。で、兄さんは実際宇宙に行きました。弟は地球にいました。
はい、
で、1年経って帰ってきました。
はい、
で、兄さんお帰りって兄さん見たら、
はい、
兄さんちょっと年取ってたみたいな。こういう話聞いたことある。
ええー。
あ、ごめん、逆や。弟の方が年取ってんね。兄さんは行った時のまんま。弟ちょっと年取ってんね。
なるほど。
浦島効果って聞いたことある？
いや、まあ、ちょっとバックトゥーザフィーチャーの話ですよね、要は。
バックトゥーザフィーチャー関係ないよ。
いやいや、でも、相対性理論のことを、ちょっと言う、あんまり言わんとこ。
時間、
ごめんなさい、ごめんなさい。嘘、今の全部嘘、全部嘘です。
そういう話、なんか、漫画とか映画で聞いたことない？浦島効果って。
浦島、ああ、でも、
時間の流れが違うって。要は、光の速度で1年かかるんやけども、
はい、
普通の、例えば、今のね、シャトルとかさ、今のロケットあるじゃないですか。そんな高速なんか到底届かへんような普通のロケット。
はい。
で言ったら、光よりも遅いから、何百年に何千年かかるかもしれんような星に行くとするやんか。
うん。
でも光を超えるような速度に飛ぶんやったら、早行って早帰ってこれるわけですね。理屈から言ったら。これはわかるよね。
わかりますよ。
だけど、光の速度に行って帰った人には一瞬に行って一瞬帰ってるかもしれんけども、実際には時間をそんだけ経ってるわけですよ。残された地球の方では。
うん。
この理屈わかります？宇宙船に乗ってる中では時間がゆっくり流れてるから。
うん。
ついてきてる？
いや、もう今多分もううんって言わんとここで止まるなと思ってて、とりあえずひとしきり聞こうって思ってます。
はい。時間がね、ゆっくり流れるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
ね。だから、はい、行った人はゆっくり流れる前から年食うてへんと。だけど実際に地球に戻ってきたら時間は当然経ってるわけやから、年の差ができちゃうわけやな。
これなんか、あれですね、こう、要はもう理科室で実験とかで分かるレベルの話じゃないんですね、これは、多分。
声だけでよう伝えん。書いてやりたい、図で。声やと、
うん。
あなたの想像力に委ねることになるから。
そうですね。全然違う想像を。そ
うそう。違う絵描いてるかもしれない。そうそうそうそう。
はい。ああ、はいはいはい。なるほどねって言って、他で全然違うこと言う可能性高いです。
うん、すごい、ひらがなで描いてくれてるような説明してくれてるサイトあるわ。 簡単に言うとどういうことなんですかっていう。小学生ぐらいの子が説明して、なんか簡単に説明してくれてるわ。
うん。
絵切りで。そういう意味ではわかるわ。
相対性理論って、なんか、ウィキとかで僕一回見たことある
ん
です
か？ああ、もうそんなウィキはあかんかん。
もう全然わから
ない。今と同じ話になるから、文字ばっかりやから。
ところで相対性理論って何っていう。
もっと子供向けに説明してるのがあるわ。JAXA とかそんなんとこで。あるわ。
そうです。YouTube、なんか、アニメ付きでやってもらわ
ん。博士とコマくんが出てくるみたいなのがいいやろ。
それがいいですね。
そうでしょ。
うん、
博士つって。
言って、ね。
なんだいなんだいって。どういうことなのつって。そんなんあるから。じゃあちょっと簡単に実験してみようとかってあるから。
アインシュタインってやっぱ天才なんでしょうね、あの人ね。
間違いも多かったけどね。
間違いも多かったんですか？
それは後に分かったことやからね。
いろんな発明家いますやん。
いろんなもののね。
いろんなものの。
うん。
一番すごいのって誰やと思います？
こういうのは数的なんかな？
数も
そうです。一個でもすごいんかな？すごいの
尺度
かわからんけどな。
一個で、僕は言うても、エジソンやと思うんですよ、やっぱり。
エジソンの何ですか？電気。
電気
ですか？
電気。いや、やっぱり電気でしょ。
ま、確かに一人には入ってくるな、絶対。
もう何もできないですよ、今。あれなかったら。笑っとこう。
あれなかったら何もできない。
あれなかったら何もできないですよ。この収録もできないですよ。電気
もちろんですよ。
うん。
この涼しいエアコンもできない。
ないない、
もう
全部ないです。
うちはですわ、ずっと。
うちはですわ。
うちは氷水ですわ。
あんなにも、あれが、で、今またその電気が重要やって、油より電気やっていうことで、また重要視されてるんですよ。すごないです。その大。
なんか声が途切れ途切れになってるよ。
あ、ごめんなさい。ちょっと興奮してしまいまして。
うん、
あ、はい。エジソンやと思います。
エジソンな？確かにそう。アインシュタインはあかんの？
アインシュタインはわかんないですもん、だって。
なんか、助けてもらえてんやろなっていうのはなんとのわかるんやけど。
相対性理論を持ってきて、自分の生活がどこが潤ってんのかわかんないですもん。
豊かになってるんかがわからんけど、なんか助けてもらえてるんやろな、きっとって感じ。
あと、今後ものすごいことができることにつながるんやろなっていうのは、なんとなくわかりますけど。うん、
ああ、まあ確かに。
ね、
電気はね。電気？電気なのかな？電球ちゃうの？おっさん。
電球、あれ？電球ですか？電気
じゃない？電気はその前にあるじゃないですか。
ありますやん。
電気を発明してへんやろ、ほんで。
プラスアルファ、で
プラスアルファ？
プラスアルファで電気もついて、え、じゃあ、電気
につけるから電球なんでしょ。
で、プラスアルファで電球がついてきたっていうだけなんちゃうんですか？
電球作ったんでしょ、おっさん。電気で作る。
電気
で光らせたいな。だけど、すぐにプチンと切れてまうから何か嫌のないんかなって探してて、
うん、
竹を水で作ったフィラメントでぐんぐんでじゃないんですか、それまでにも電球あったんじゃないですか。寿命が短いだけで。
僕嘘ついてます、
はい、
電球がエジソンで、
そうでしょ、電気を発見した
が、うん、ベンジャミン・フランクリンっていう、
フランクリン、あれタコで雷落ちてって、嘘かほんまか分からんけど、その逸話がある人じゃないですか。
ベンジャミン。
そうや。ベンジャミンや。
ベンジャミン・フランクリンや。
ベンジャミン、感謝。
うん。雷の中でタコ揚げを、タコを揚げる実験をしたと。
うん、そうそう。
で、電気がタコ糸を通して伝わる。
うん。
雷電瓶、電気を貯める装置に溜まりましたと。ああ、なるほど。 で、こうして雷の、正体が電気であることがわかります。ああ、なるほどね。
わかった。
ベンジャミンさんがすごいっていうことですよ。これはエネルギーで使える。
使えるんじゃないかと。
っていうのを、もう見つけた人ですよね。第一人者っていうことです。うん。うわぁ、すごいなぁ。実験が。もう、生々しいな。カエルの足に電気を投げたりとか、もう、必死やな。かわいそうやな、カエル。
うん、
なるほどね。ああ。
ということです。
はい。ベンジャミンさんがすごいと思います。はい。また来週。
You never know just why makes me feel this way.